宮地です。今回はドイツミュンヘンからお届けしたいと思います。今ミュンヘンの夜8時くらいでホテルの部屋で録音一応してるんですけど、聞こえますかね。ちょっと他の部屋、壁が薄すぎて他の部屋のテレビの音がちょっと聞こえてくるかもしれない。もしかしたらちょっと音が乗ってるかもしれないんですけど、すいません。で、さっきね、なんでかわかんないんですけど、私ドイツ初めて来たから知らなかっただけなのか、ドイツって毎時間その定時00分になると教会の鐘が鳴るんですよ。そうでね、しかも今日到着したんですけど、お昼だったかな、いや10時ぐらいだったかな、多分ね、日曜日のミサのその礼拝が終わりましたよっていうお知らせの鐘みたいなのがやたら長くて、多分30分ぐらいずっとカーンカーンって鳴ってたんじゃないかな。早速ちょっとそういうところで文化の違いを感じております。そうなんです、私人生初めてのドイツなんですよ。まあ、もちろん取材のためにねミュンヘンに来てるんですけど、そう初めてのドイツで、でね、ここまでミュンヘンにたどり着くまでにもいろいろありまして、はい、ちょっと直行便がすごくお高かったので、まあ、結構この出張も決まったのギリギリだったんで、直行便お高くて、もちろん乗り継ぎで来たんですけれど、タイ航空でタイのバンコク乗り換えて、まさかのトータル30時間かかるっていう、なかなかのハードな往路だったんですよ。しかもね、そのバンコクのスワンナプーム国際空港っていうところで9時間ぐらい時間潰さないといけなくて、なかなかねえ、まあ、トランジットホテルみたいなところでちょっとお休みさせてもらったんですけど、とはいえ長い。しかもタイバンコクからこうミュンヘンの便も遅れて2時間くらい、深夜1時ぐらいに、現地時間の深夜1時ぐらいにやっと乗って、で12時間かかって、で今日の朝8時前かなに着いたっていう感じでございます。そんなこんなで今回はちょっと日本で撮ることができなかったので、去年のパリオリンピック以来の海外でちょっと撮ってみるというスタイルを撮っていきたいと思っております。早速ね、今日到着して、まあ、少しだけ休んで午後から取材に出かけたんですけど、はい、まあ、イットの取材でね、ドイツの、まあ、国内の政治事情について調べようみたいなところで、始まりは自分で企画した企画の内容だったので、結構ねちゃんとこう成立するかな、させられるかなっていうプレッシャーが大きくて、やっと1個目の、まあ、インタビュー、こっちの地元のおばあちゃんにインタビューして終わって、ほっとして部屋に帰ってきているところです。ねえ、もうでもなんだろう、でも30時間かかったけど、ミュンヘンまでが深夜便だったからか意外と大丈夫な気がしているもうここから先毎日割とハードスケジュールなんでね、中継もありますし、で何より時差がありますんで、日本の夕方の時間はこっちの朝なので、ちょっと早起きで、で一日取材してっていうスケジュールが続くので、頑張りたいなと思っております。せめてね、ドイツだから地元のビールでも飲んで帰りたいなと思っていますが、まずは仕事を頑張ります。ということで1日目終了です。
宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、
ミュンヘン4日目です。さっきというか今お聞きいただいた部分がミュンヘンに着いた日だったかな、1日目だったんですね。で2日目3日目とこう毎日今日は何日目っていう風に撮ってこうつないで配信をしたいなと思っていたんですけれど、あまりに2日目3日目が忙しすぎて全く録音をする時間がありませんでした。ということでミュンヘン4日目と言いつつ もう明日東京に向かって帰るような状況で、やっともう4日目も日程を終えて、で、まあ、打ち上げを兼ねてビールを3杯1リットルぐらい飲んでいるところです。飲んできたところです。もうなんかね、ちょっともう何度も言うとまああれですけど、ちょっとあまりに目が回るほど忙しすぎて、あとなんだろう、乾燥がひどいのかな、ちょっと喉の調子が悪くて、声がね若干さっき聞いていただいたのと違うのかなと思いますけれど、あ、酒焼けじゃないですよ、本当にあのお酒飲む時間すらありませんでしたので、お聞き苦しいかもしれませんがすみません。で、実はあの今回もね、あの去年のパリオリンピックの時にちょっと外歩きながら録音したじゃないですか。なんとなくパリの風を感じていただきたいなと思って外で録音して、なんかそれが結構面白いっていう反応をいただくことが多かったので、今回もねドイツのミュンヘン、こう街の音を聞いていただきながらあの喋りたいななんて思ってた気持ちもあったんですけれど、ちょっとあのすいません、何回も時間がなくて全然できませんでした。まあそれにしても取材して中継してっていう風に、だから1日目ついて取材して、2日目朝中継して、そのまま取材して、3日目朝中継して取材して、で4日目今日朝中継して終わりという感じで、まあ本当濃密な時間を過ごしたなという感想です。やっともう、まあ昨日の夜もちょっとご飯食べられたけど、もうそれまではね、あの外にご飯食べに行く時間もなくて、もう毎晩毎晩次の日の準備に追われてとにかく忙しくて、って言ってもあの今回の出張はもう自分で行きたいって、これを取材したいっていう風に言って企画したものだったので、全くなんだろう、文句を言うつもりはもう1ミリもなくて、すっごく充実していたなっていう気持ちなんですけれど、弾丸だったので何しろいろんなこう情報のインプットがあって、なんていうのかな、ある意味消化不良になるくらいの情報量を、まあ、1日2日でバーッとこうインプットして、であまりねこう長くない中継の時間の中でアウトプットしてっていうのを繰り返して、結構疲弊しております。あともうお酒を飲んでいるというところもありまあ元気なんですけどね、はい、まあ、明日帰るので本当元気いっぱいです。そう、今回はミュンヘンで開催されていた若い人たち、世界各地から2000人ぐらい集まって、なんか社会課題について話し合うサミットみたいな国際会議があって、でそれを取材しに来て、で、まあ、せっかくドイツに来たからということで、まあ、ドイツってなんだろう、まあ、旧西ドイツ圏と旧東ドイツ圏との間でまだこう、まあ、分断じゃないですけど、まあ、少し文化圏も違うと、でなおかつ最近こういわゆる極右政党の台頭によって、まあ、ドイツ国内が分断されているみたいな背景があって、まあ、せっかくサミットを取材するならっていうことで、そういった、まあ、政治状況っていうんですかねについて取材をしようということで、今回来たわけなんですけれど、そう、なんだろう、あんまり詳しい内容はねここでお話しするあの予定はなく、ぜひ YouTube に IT の中継の内容が上がってるんで本当に見ていただきたいんですけれど、なんか、まあ、日本にもなんだろう、こう、まあ、ある種まあ、通ずるところもありつつ、一方でこう今、まあ、世界の、まあ、ヨーロッパの置かれている状況っていうのを肌で感じつつ、まあ明らかに日本にいる時には感じられないようなことを直接感じて、でいろんな人と話をして、 たくさんのことを感じることができました。あとはそのサミットの中でゲストとして登壇したノーベル平和賞を受賞したね、あの女性のフィリピン人のジャーナリストのマリア・レッサさんっていう方がいらっしゃるんですけれど、その方にもインタビューすることができて、でマリアさんなんか最初はね、あのインタビュー受けないって話だったんですけれど、まあ、質問案を送らせていただいて、こういうことを聞きたいっていうので、一点、まあ、それがきっかけだったか分かんないですけれども、インタビュー応じますっていうことで、あのありがたいことにそんなに素晴らしい人にお話を伺うことができて、あのね、なんだろうな、なんかこういうことがあるから日頃頑張っていけるんだって改めて思いましたね。マリアさんがとってもいい方で、であの彼女の本とか映画とか全部見ていろいろ勉強はねもちろんしていったんですけれど、なんか直接お話ししているともう話がとっても興味深いのはもちろん、もう人柄も素晴らしくて、ですごく話もしやすくて、なんかとっても自分のキャリアにの中でも大切な時間になったなと思いました。まあそんなこんなでいろいろありつつ、まあ忙しい出張だったけれど、まあ充実した気持ちで日本に帰れるなと、本当はねドイツの風を感じていただきたかったんですけれど、皆さんにもすいません、今回はホテルの部屋から失礼しております。ということで今回も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、ということで皆さんからいただいたお便り in ドイツをやっていきたいと思います。ラジオネーム未完成人さん、先日ジョブチューンという番組で大手冷凍食品メーカー味の素、マルハニチロ、テーブルマークの3社が互いの冷凍商品をガチ採点し冷凍食品ランキングにして発表するという企画がありました。餃子、お好み焼き、シューマイなどメジャーな商品がある中、なんと1位は以前宮地さんが墨玉で紹介されていたテーブルマークのタンネンという冷凍うどんでした。あのもちもち感、しっかりとした腰がすっかりはまってしまい、自分もあれ以来冷凍庫に常備しています。あまり凝ったものは作れないのでポーションタイプのソースと適当な具材を混ぜて食べるだけでも本当気分が上がります。タンネン教えてくれてありがとうございました。そうそうなんだ、でも1位になるぐらい本当に美味しいですからね。なんかもちもち感、そうコシがあるんですよ。多分さぬきうどんだと思うんですけど、タンネンはなんだろう、生麺食べてる感じ、冷凍麺なんだけど、でわかる、このポーションタイプのさタレいろんな味があるじゃないですか。あれをね日替わりでこう今回はこれみたいな、で次回はあのすだちにしようかなみたいな、そうやってちょっと次何をかけて食べようかなって考えるだけでもテンションがね上がりますよね。で一時期いろいろ冷凍うどんのアレンジメニューみたいなのいろいろ調べてカルボナーラうどんとかやってたんですけど、結局はなんかちょっと美味しい卵でやっぱ釜玉みたいにして食べるのが一番美味しいというね結論に私の中ではたどり着いて、なんだかんだで毎回卵とこう混ぜて食べちゃうんですけどね。もしおすすめのレシピがあったら教えてほしいなと思います。すごいね1位さすがです、ありがとうございます。ラジオネーム半同性のひーさん、30歳の男性の方、いつも楽しく拝聴しています。第1回からずっと聞いていて、もともとスポーツが好きなので土日のスパークを見ていたのでずっと応援しています。ありがとうございます。今日は恋愛についてご相談です。アプリで出会ってから1年半付き合っている彼女がいて、今は週のほとんどを彼女の家で過ごす半同棲のような生活をしています。月曜から金曜は彼女の家から通勤していて、 そろそろ結婚も見据えて同棲やプロポーズなど次のステップに進みたいと思っているところです。ただ悩みがあって、この半年ほど月に一度くらいのペースで彼女の気分の波が落ちたタイミングに喧嘩をしてしまうんです。原因は生活スタイルや言葉の使い方などちょっとしたズレ。彼女は少し潔癖なところがあって、トイレの電気をつけっぱなしにしないでとか、飲み終わったボトルはシンクに置かないでなど細かい部分で注意されることがあります。理由もあって、他のものと一緒に洗うと泡がついちゃうのが嫌なんだそうです。僕はどちらかというと相手に合わせるタイプですが、不器用なところもあって気をつけているつもりでも同じようなことで注意されることがあり、次こそはと思いながら少しずつ改善しているところです。過去回でお話しされていた白黒問題や賞味期限の価値観の話のように、こうした日常な些細なことが積み重なっていくんですよね。これから結婚を考える上でどうすれば前向きに関係を育てていけるのか、アドバイスをいただきたいですと。ありがとうございます。ありますよね。やっぱり育ってきた環境が違うからね。まあ全くそこがバッチリハマる人なんていないですよ。この長い人生で出会う人の中でも一人もいないと思う。だからまあやっぱり話し合って、一個一個なんで自分はそれをしなくても大丈夫なのか、なんで自分はそれをしないと気が済まないのか、やっぱり話し合って落としどころを見つけていくしかないんだろうなとは思います。どっちかが一方的に 100% 飲み込み続けるっていうことにはやっぱ持続可能性はないと思うので、個人的にはやっぱりなんか話し合って落としどころを見つけるっていうところが現実的なところなのかなとは思うんですけれど、そうですね。でもなんか一個気になったのは、彼女は少し潔癖なところがあってっていう風にこう表現されてるんですけど、まあ、トイレの電気をつけっぱなしにしないでくれは潔癖ではないというか、なんか、まあ、ある種まあ厳しすぎる細かすぎるみたいなことをこう潔癖なんだよねというこうラベルを貼って、まあ自分よりも程度が高いんだよねって思ってる感じが、まあ なんだろうにじみ出ちゃっているというと失礼かもしれませんけど、知らず知らずのうちにやっぱそういうふうに考えて、で態度に出ちゃってるっていうことがあるんじゃないかなって、このメールを読んだ限りでは、まあ、そういう印象を私は受けましたけどね。だから潔癖なところがあるってことは、まあ、自分よりも自分が普通で自分を基準にすると潔癖だっていうふうに自分は把握しているということじゃないですか。でも彼女の側の世界から見ると自分が当たり前なわけですよ。だから、まあ、彼はズボラなところがあってっていうふうに、まあ、言ってるのと同義なわけですよね。でも多分反同性のひーさんは自分が当たり前だって、自分が基準だって思ってるから、いやそんなことないよって思うわけで、だからその反対の立場に立った時にどう思うのかということを、まあ、考えてみる必要がもしかしたらあるんじゃないかなと私は思ったりしました。まあ自分を基準に考えるとね、全て相手の良くないところを見つけてしまいがちになるので、なぜ相手がそれが嫌なのか、逆になんでそれをしないといけないのか、やっぱりその相手のバックグラウンドも含めて知っていくっていう必要があるんじゃないかな。そのためには、まあ、日頃から会話をするのももちろんだし、一個一個こうぶつかった時になんでなのかっていうことを徹底的に話し合うこと、まあ、そういうことが大事なんじゃないかなと私は個人的には思っております。お答えになっているでしょうか。ぜひなんか、まあ、せっかく一緒に人生を歩みたい人ですから、お話をしてみるということをお勧めいたします。まあといってもね、私自身のことを言えば、まあ、そんなにうまくできてるかと言われると反省する点も多々あるので、お互い頑張りましょう。お便りありがとうございます。 皆さんいつもメールありがとうございます。テーマは自由です。番組への感想や今まで黙っていたこと、そしてお悩み相談などなど何でもいつでもお待ちしております。よろしくお願いします。そして今年は12月に開催いたします。こちらの企画、2025年忘れ、今まで黙ってたんですけど宮地さんここ編でしたよ。今回は12月13日にお届けします。こちらはですね、今まで配信されてきたエピソードの中から、今まで黙ってたけど宮地さんここ編でしたよと思ったところを、すみっこの皆さんから送っていただいて聞き直すというスペシャル回です。去年もやりました。ぜひ聞いてみてください。ちょっと何回か忘れましたけど、お便りをいただくときは、何回目シャープ何々、配信会何回の何分何秒あたりでこんなことを言ってました、ここが変でしたと思ったところを送っていただくということになります。ぜひ皆さんから見たここ変シーンを教えていただけると嬉しいです。ぜひ送ってください。送ってくれないと成立しません。よろしくお願いします。なお締め切りは11月30日24時までです。採用された方にはまだ決めてませんが何かをプレゼントします。はい、ドイツで何か買えばよかったな、まあ何か考えておきますって前回も言いましたけど、考えておきます。メールの送り先は私のインスタグラムのハイライトにあるリンクからか、あとは番組の概要欄の URL からよろしくお願いいたします。あとは感想を SNS にアップする際はハッシュタグすみだま、ハッシュタグすみだまを何卒よろしくお願いいたします。そんなわけで私は明日日本に戻ります。早くお寿司が食べたい。それではまた次回お会いしましょう。宮地でした。フロムミュンヘン。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。